どうもご無沙汰。
お久しぶりです。
どうも元生グラジオです。
グータラです。
どうもどうも、生存しておりましたよ。どうもどうも。
首の皮一枚。
首の皮一枚ですね。生グラジオを始めてからもう2ヶ月空くのは初かな？いや、そういうこともないかな？
なんか、ありそうでしたけどね。
うん。けどもしかしたら最長かもしれない。
ああ、そうか。
うん、丸々2ヶ月以上っていうのはまあ、珍しいことなんですが、
うんうん、
まあ、察してくれと。
そうっすな。
うん。ツイート数とかも、下がって察してくれと。
そういうことですわ。
うん、そういうことなんです。で、そんなところにですね、
うん、
ちゃんとね、もっと生グラジオにお便りいただいてるんです。
ああ、ありがたいですよ。
もう正直ですね、
はい、
今、Twitter でね、
Twitter、
検索してもね、元生グラジオっていう単語をつぶやいてくれてる人はね、
うん、
それこそ丸2ヶ月誰もいませんよ。この全世界中で。
誰も聞いてないってことですか？
誰も。
ああ。
まあもしかしたら更新してねえなって見てくれてるかもしれませんけど。
はいはい。
その間元生グラジオという単語、あ、その間あれかな？新しく番組を始めた方が。
はい。
あの、元生グラジオでメッコールの話してたんで。
うんうん。
買ってやられましたって言ってくれた人はいましたけども。
ありがとうございます。まあ
日常的に。
うん。
独り言のように、元生グラジオをどうこうっていうのはなかった。
ないっすか。
まあ、それはね、配信してねえから、そらそうですわ。
そうですよね。
そらそう。それでね、焦った私はね、もうそろそろ取らんといかん。
そこで？
うん、そこで。思いまして、まあ、今回ですね、うん、まあ、これだけ長期のお休みいただいて、まあ、特別何かあったのかとか、その、ね、番組に還元できる、
うん、
面白ネタを、もうそら、蓄えたんだろうと。
うん、
ね、大思いでしょうけど、何一つないですからね。
特になし。
なんならつまらない話ばかりが増えましたけども。まあまあ、ね、これからも元生グラジオゆるゆると配信していきますので、どうぞ。
はい、
そういうことよろしくというところで、
はい。
先ほども言いました、この元生グラジオ、こんなに休んでる間にお便りを、
うん。
いただいちゃってると、
うん。ありがとうございます。
いうことで、こちらはちょっと私から、
はい。
ご紹介させていただきたいと思います。
はい。
もう1ヶ月と約半月ぶりのご紹介になりますけれども、顔面さんよりいただきました。
顔面さんありがとうございます、本当に。
だから顔面さんのね、お便りの時なんかいつも長期で開く気がするのは気のせいかしら。
気のせいです。
気のせいですかね。
気のせいです。
はい。前回の配信楽しく拝聴しました。
はい。
日本三大 RPG という話で、少し考えたのが自分の、三大 RPG って何かなと。で、そこで出たのがタクティクスオーガ、聖剣伝説3、そしてポケモンの緑の3つが自分にとっての三大 RPG です。まあ、ちょっと古いですが、お二人はどうでしょうか。うん、またの配信楽しみに待っています。
はい。
PS 電波組最近テレビで見かけました。
うん、
電波組最近テレビで見かけました。
2回書いてないですからね。
すいません、あの強調文みたいなとこです。中にえらい可愛い子が一人いたんですが、名前がわからなかったです。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ今日も1時間電波組ングの話題でいこうかな。どうかな。ダメかな。
前後編みたいな。
もう前後編というか、もう番組がね、いつの間にか、電波組ラジオみたいになってるみたいなね。
でも喋れちゃうでしょ、正直。
喋れちゃう。
わぁ。
このね、忙しい、言っちゃった。まあ、いろいろ、あったこう、なんかね、
はい、
空白の2ヶ月の間に、自分にとって、例えばゲームとかもしなかったんですよ。
うん。
だから、こう、ラジオに還元できる話は何もないんですけど、電波組の知識だけはより一層深まってますからね。
濃度が濃くなって
ます。濃くなってますね。どんどんどんどん。まあまあ、お話、ね、はい、本文いただいたところでお話ししていきたいと思いますが、まあ日本三大 RPG っていうのは、まあドラクエ FF は、まあ、安定と言いますか、うん、もう皆さんが、まあ当てはめるところで、三つ目が、まあ僕らの場合は、まあ、テイルズかなっていう話でしたけども、うん、 画面さんではタクティクスオーガ、聖剣伝説3でポケモンの緑と3つでした。これどうですか、世代的には僕グーダラ先生の世代からちょっと次の世代っていう感覚が、
ね、そうですね、3とかね、聖剣3を選んでるあたりとかね、
そうですね、う
ん、もう画面さんこの場合なんつうんだろう、シリーズというかそのゲーム限定で、もし自分の中で3つ選ぶとしたらみたいな感じの、
そうですね、
風になってますね。タクティクスオーガも伝説のオーガバトルとかですからね。
そうですね、大元はね。
そうですね。
だからまあやっぱり自分が中学生とか、
うんうん、
高校生になってからとか、その物語に没入できる、まあ国語力であったりだとか、はい、時間であったりだとか、うん、まあそういうので選ぶタイトル、そこそ今タクティクスオーガとか聖剣伝説3とか。まあ、なってますけども、
うんうんうん、
僕はですね、
はい、
これよりもやっぱりちょっと時代はちょっと前になるのかな。
そうっすな。僕も前ですかね。
うん、むしろポケモンなんつうのは、ブームなった頃には、やってなかったっすら、こっちゲームボーイですからね、大元はね。
うん。
あ、けどカラーか。
ポケモン緑って、でも、あれ最初2種類出て、3種類目もなんかレアっぽい感じで出たんでしたっけか。
あ、最初って2つしかないんだっけ ?3 つじゃなかったんだっけか。
なんかそれ、どうだっけな
ぁ。で、カラーで確か黄色が出たんだよね。
あ、そういうことですか。
カードリッジも黄色いやつで、最初からピカチュウがいるみたいな。
あったね。
うん。
あったね。
これぐらい僕らはポケモンを通ってないですからね。ポケモンファンからすると本当、お前らは絶対に語るなよっていう。
そうですね。
ぐらいの知識の量で、
うん。なんか昔コーナーがあった気がしたんですけどね。
ああ、なんだろう。それは記憶違いじゃないかな。
ねえ。つまりほとんどやってないですからね、ポケモンは。う
ん、やっても続きませんでしたからね。
言っちゃったじゃないですか、今。
まあまあ、まあまあまあね。
はい。
ありますけど。
うん。
うん、実際どうですか、その、シリーズじゃなくて、
うん、
3本って言ったら。
3本、
うん、
ね、
順位つけなくていいので。
本当に、聖剣2はね、もう寝るのも死んでやってましたね。
うん、
で、夜、こっそりやってて、親に部屋に入られて、いつまでやってんだ、みたいなね。漫画のような展開もあったのは聖剣2だったんですよね。
寝ますみたいな。すいません、寝ますみたいな、ね、
うん。あ、ごめんなさい。つって。素で謝りましたね。まあ、聖剣2は入りますね。
うん。
あとやっぱ FF7 は入るかな。
ああ、7
な。いろんなその、ゲームが、今作ってますよっていう CM すらな、CM、でもうワクワクしてましたからね。おい、そんな CM ありかよ、みたいなね。だから FF7 も入るな。あと1本は何でしょうね。
テイルズじゃないですか。
うん、テイルズ
やっぱり。
うん、テイルズ、ベスペリアかな、エターニアかベスペリアかどっちかかな。
おお、エターニアかと思ったけど、ベスペリアもそうか。それぐらいやっぱりグータラセスナーで評価が高
かったね。いやー、ベスペリアはね、ほんと面白いんで。あれも夢中でやりましたね。
有利だよね。
有利です。
そうだよね。
なんかあと他にも思い出せばありそうな気がしますけど。
うん。あとグータラ先生で思い浮かぶとかサガ2かな。
ああ、そっか。あ、それ入れなきゃダメだ。だってあれテイルズ入んねえかもしんないな。あれ
それあれじゃないか。最近のテイルズの低堕落で、テイルズ株が暴落してるからじゃない
実はそうなのかもしれない。急降下もいいとこですよ。
ねえ。
あれ長澤さん、ロープレっていうイメージが実はあんまないんですよね。シミュレーションっていう方が強いんですよね。
ああ、もう何、三国志とか。
三国志です、ね。
信長の野望で。
そう。隣で黙って見てたら、そう面白かったです。
延々と国を攻めずに、地獄の領地だけを、
そう
治水を上げていくみたい
な。肥やしていくっていう、
ね。そう。台風来ても俺の町は大丈夫だって、みたいなね。まあ実際、ゲーム時間かけたっていうか、
うん、
プレイ時間で言ったらやっぱりシミュレーションの方が実は長いかもしれない。
やっぱり。
うん、三国志とかも、その、まあ、最後途中で飽きちゃって、
うん。
もう二極化しちゃうとね、
ああ、はい。
武将のいないところに敵が攻めてきて、その間に俺が敵の国をいないところ攻めてみたいな。
来たね
もうずーっとね、いたちごっこなんですよ。で、しかも、新しくその攻め入った町を、
はい。
ある程度町の忠誠度、民の忠誠度80以上ないと嫌だしとかってやると、
うん、
もうね、間に合わないんですよね。
なるほどね。
うん。
まあ、それで、天下統一に。
そうそう、膨大な時間がかかるから、結局それで途中で飽きちゃいましたけども、うん、
はい。
あ、それでも、ロープレイも比較的、個人的には、その、あまりゲームセンスっていらないじゃないですか、昔のロープレイって特に。
まあそうっすね。
まあ要はレベル上げて、
うん、
強い武器手に入れて、間違った選択さえしなければクリアできるっていう点では、
うん、
すごい好きなんです、僕。そのアクションとか下手くそなんでね、
うん。
なんで、ロープレイやってましたけど、まあ、やっぱり好きなのは、サガ、ロマサガ、
ああ、そっか。
ツー、まあ、スリーも同じくらい好きだしな。まあまあ、ロマサガ2かな。ロマサガ2と、うん、何回もゲームクリアするっていうもの俺にはないんだけども、
うん、
FF5 は繰り返しやったかな。
5?
うん。ジョブを選べるのがすごい好きで、
うん。
うんで、2本でしょ?
うん。
やっぱ、俺も聖剣2かな?
聖剣 2?
うん。
あれ系は入んないですか?ウィザードリーとか。
ウィザードリーはね、
はい。
兄の影響でやってて、
うん、
で、自分で買ってっていうのはもう、結構社会人になってからとか、大学生になってからなんですよね。
ああ、なるほどね。
で、それまではビクビクしながら兄のやつ、ソフトやらせてもらってたから、データ切るとキャラがロストしちゃうんで。
そうですね。
うん。なんでね、キャラメイクだけしてた。ウィザードに。
8割面白い。面白いところの8割やと思うんですよ。
そうそうそうそう。やったぜ、侍作れちゃったぜ、みたいな楽しみ方なんで、例えばエンディングとかっていうのも含めてゲームってなると、ロマサガ2、あれ何言ってたっけ、あれ、ロマサガ2、FF5、あれもう一本なんだっけ?
聖剣2かな。
そう、聖剣2かな。うん。聖剣2は本当音楽が好きでね。
ああ、そうですね。
ずーっと砂漠の街の音楽流してた。
ああ。
ちょっと明るめのね。
はいはいはい、はい。
民族っぽい感じ、
うんうん
うん。
うん。ちょっとかけれないのが残念ですけどね。
そうそうそう。一発で捕まるでしょ、これね。
そうですね。
お金請求されちゃうからあれなんですけど。
で消えちゃいますね。
あ、違うか。まあまあ、そんな感じかな。
おー、うん、女神転生も入らない。
メガテン、まあそうだなあれも一回クリアするともう本当お腹いっぱいになるんですよね。
ああ、そうか。
うん。で、ハマったそのデビルサマナー、ソウルハッカーズか。
うん、
もうその、仲間をね、新コードっていうかその U コードみたいなのをマックスにすると、このアイテムに変換できるんですよ。
うん、
で、このキャラクターを、親密度マックスにすると何のアイテムがもらえるのかなっていうのを一から試したくなったりとかする人なので、途中でね、あ、もう俺お腹いっぱいかもしれないみたいな。
あ、なるほど、
ね。なっちゃいましたね。あ、あ、けどね、ずるい話なんですけど、
うん、
4本目入れていいんであれば、
うん、
俺あれだわ、ルナシルバースターストーリーだわ。
ルナ?
ルナシリーズの、
そうだったんですか?
そうそう、あれをね、
はい、
オープニングを見て俺セガサターン欲しくて買ったんですよ。
ああ、まあ、確かに当時、アニメーションつうか、あれはすごい感じでしたよね。
そうそうそう。
うん、そうだったんですね。
ゲーム内容は、震えるほど覚えてませんけど。あれもアクションロープレイだったよね。
あ、いや、全然わかんないです、僕、正直あれ。
確かそうだった気がするな。
はぁ。ルナシリーズか。
うん、あれ好きだったな。
なるほど。
ま、エンディング、未だにナンバーワンは、 ブレスオブファイヤー5ですよね。これはもう譲りませんけども。まあまあ、やっぱちょっとね、ガンメンさんとは私たちが世代一つ上かなっていうところがありますが、
うん、
まあガンメンさんに挙げていただいた作品はやっぱりどれも人気の高い。
そうですね。
うん、タクシックスオーガも、それこそ名作で未だにずっとリメイクなんかもされますからね。
うん。
で、聖剣伝説3も俺狼のキャラが好きで。
あー、かっこよかった。うん、
かっこよかったな、あいつね。使ってましたね。
曲も実はいいんですよね、聖剣3。
あ、いいですね。聖剣伝説3。うん、で、ポケモン。
うん。
これはまあ、僕ら語るの
は。さしてくれと。
やめましょう。さして、それこそさしてくれと。
さしてくれと。
いうところですね。
はい。
はい。そして PS。
そうです
ね。電波組。最近テレビよく出るんです、実際。
うんうん。
その、まあ、新曲をですね、6月かなに出したんですけども、
うん。
まあ、それが、オリコンデイリーですけども、1位取ったりとか、
わぁ。
まあ、してますんで、
はい。
まあ、すごく、レコード会社とか所属事務所というか、
うん。
も
う
かなり力入れて宣伝もしてて、
うん。
CM 最近なんかメッツとか、
そうですね。メッツの CM よく見ますね。う
ん、出てますんで、
うん、
よく皆さんお茶の間でも、目にね、触れることが多くなってきたんじゃないかと。
うんうん、
でその他にも、前の電波組の話もした時もあれでしたけども、未だにまあニコニコで、古川みりんちゃんっていうゲーム好きの、赤の子が、ニコ生でゲームの番組持ってやってますんで、
うん。
うん、この間あれでしたね、みりんちゃん、ワールドツアー真っ最中のね、ディアブロ3をうかつに手出してしまって寝れないって言ってましたね。
なんで、その、ライブツアー、
うん、
最中。
ワールドツアーに。
ワールドツアーの最中にその新しいゲーム手出しちゃうかな。
電波組のね、皆さん基本的にその、やっぱりオタクなんでゲーム好きなんで、
うん、
あれですよ、普通に日常会話っていうか、生放送の番組とかでも、
うん、
緑のネムキュンっていうね、
あ、
夢見ネムさんなんかは、昔のゲームしか最近はやってないんです、みたいな話したときに、
うんうん、
ネムキュンはだってエポック社のゲーム好きだもんね、とかって普通に出てきますからね。エポックといえばあのゲームとかって普通に出てくるん
で。ああ、なるほどね、
うん。すごいですよ、あの人たちが。
は
うん、
もう会社名か。
そうそう。やっぱり、職業オタクではやっぱちょっと無理な領域だと思いますよ。
そうですね。
ああそれこそ自分たちの PV 見てゴエモンっぽくねえとか言うんですから。ゲームのゴエモンっぽくねえとか。なかなかね、そんな話普通出しませんからね。まあ、その中でその、偉い可愛い子がいたと。
うん。
まあ、電波組、世間的にはまあビジュアルで、言われるのは、もがみもがちゃんって金髪の子なんですけど、
うん、
ここに、あえてその金髪って書いてないってことは、
うん、
多分別の黒髪の子なんですよね。
今、電波組の、プロフィールを見てるんですけど、
うんうん、
黒髪ってのは、相沢さん。
そう、相沢さん、それから、みりんちゃんもかな、
あ、そうか。
うん。
そう、この二人がね、ちょっと似すぎてて、ね、
そうそう。一見ね、区別つかないんですよね。
そうですよね。
で、その、みりんちゃんは、丸鼻で、うん、ウォンバットみたいな顔してると覚えてもらえば、いいんで。
いいんですね、それ。
それ、あ、もう、それは愛くるしくてしょうがないですよ。
ああ、なるほどね。
うん。ツイッターでもね、
ウォンバット顔は、はい、
そうそう、ウォンバット顔なんで、
うん、
ツイッターでね、動物園が挙げてるウォンバットヒロキっていう名前のね、アカウントがあるんですよ。動物園のウォンバットを、
うん、
自分のとこのね、その、いるウォンバットを、写真をツイッターに上げてるアカウント、公式なのかな、うん、あるんですけど、うん、それ見るたびに、ああ、みりんちゃんだと思います。
いいのか悪いのかわかんないですね。
で、多分、その、区別つかない黒髪の子で可愛いとなると、相沢りささんリーダーかなって気がしますね。うん、
リサチ、
うん。リサチは本人とかメンバー全員で言う奇跡のショットが多い。
あ、
写真写りがめちゃくちゃいいからねって本人も言ってるので、
ね、
うん、なんか、清純お嬢様みたいな感じがあります。ちょっと中にこじらせてあれですけど。
実際なんか中二病って書いてあるね。
うん、そうそう。グロが好きですしね。
ああ、なるほどね。うん、そうか。そういうのか。
そうそう。はい。まあ、そうですね。日本三大 RPG。まあ、その中で、ガンメイさんの気になる3本も教えていただいて、うん、私たちもその流れでお話しさせていただきましたけれども、
うんうん、
今日はですね、岸くんも、ガンメイさんのいただいたお題に、
はい、
まあ、順じたと言いますか、
偶
然そうか。そうそう、乗っかっちゃってですね、
う
ん、ゲームの話しようか、事前に、クータラ先生とお話をしたので、
うん、
今日はですね、
ゲームポッドキャストらしくなってきてるよ。
そう。うん、まあ今その冠ないんですけどね。
そうか、ないですね。
けど、やっぱりね、話すことってなるとね、うん、俺らゲームなんだわ。
あ、
結局。それこそ張り切って舞台の話とか、藤井さんもね、うん、来てくれた時にお話ししましたけど、
うん、
それ以降誰か舞台見に行く流れを作ったかって言ったら誰も作ってませんしね。
そうですね。
うん。なので、やっぱりまあちょっと戻りますけど、ゲームの話しよう。ということで、
うん、
うん、今日はですね、まあ、収録日が7月後半、
はい、
でこの時期になると、まあ、学生さんはね夏休みに入るんですね。
うん、
まあ、実際うちらの方の地元の高校生もこの間終業式だったので、
はい、
まあもしかしたらポッドキャストを聞いてるちょっとこじらせた高校生も、
うん、
夏休みに入ってるだろうと、
うん、
そこで
おめでとうございます。
このゲームポッドキャスト界を背負ってるですね、
うん、
二賢者と言われる僕とグータラ先生がですね、夏休み、
うん、
これやっときなさいよと、これやらずに今年の夏終わっていいのかい、そんなんでいいのかいと、
うん、
僕たちからこう問いかけたい。うん、
そんなに、
うん、答えは待ってないけども問いかけたい。
ただ聞くだけね、
君たちに僕は問いたい。うん、答え言いそうだ。ああ、いい、いい、いい、いいって。
早い。
俺らの一方的な押し付けだから、いい、いい、いい、いい、みたいな。
言わすだけ言わしてる。
そうそうそうそう。判断と評価は自分の中でして、みたいな。うん、俺らには言わないで、みたいなね。
一番めんどくさいタイプですか、あの、居酒屋でお酒飲んで。話したいことだけ話した後聞かないみたいな。
そうそう。あと寝ちゃうみたいな、ね。
そんな感じで聞いてくれと。
そう、聞いてくれたら。うん、なんか喋ってんな、おっさんたち、みたいな感じで聞いていただければと思うんですが、まあ実際ですね、まあ夏休みとなりますと、まあお盆もありますし、
はい、
まあ結構、まあもう本編入ってるんですけど、
うん、
なかなかその家で、どっしりゲームっていうのも多分お父さんたちもそうですけど、子供たちがもう終日家にいるわけですから。
ああ、そうですよね。
ね、逆にちょっとゲームとか、うん、テレビの前でとか難しくなってくるんじゃないかなと、
うん、
僕は思ってるんですよ。
なるほど。
で、子供たちも、やれ、友達に誘われたとか、やれ、川に遊びに行こうだとか、はい、ね、いろいろこうお誘いあるわけですから。
宿題もあるしね。
そうそう。家でこうなかなかお父さんお母さんの目があるところでゲームしてたら、あなたは宿題やったのみたいな、
うん。
夏休みの宿題やりません、やりなさいよみたいな、話になると思うんで、ここはね、部屋にこもって携帯ゲームだと思うんです。僕は。
それ一番ですな。
それ一番です。
うん、
で、お父さんお母さんが様子見に来たら、机の引き出しの中にさっと 3DS を。
そうね。
またはビータをですね、
うん、
はっと隠していただきまして、うん、俺やってますけど、みたいな背中で語るみたいなね。
うん、
そういうことをね。
やってないけどね。
やってないけど。実質。うん、まあ、そういう過ごし方になるのかなと。
はいはい。
思いまして、
うん、
僕はちょっと携帯ゲーム今年の夏、
うん、
この携帯ゲームやったらどうだいっていうのをね、ちょっとご紹介したいなと、
うん、
思いました。
はいはい。
はい。それで、グータラ先生からも実はね、おすすめしたい
っていう。そうそうそう。僕はね、岸君も携帯ゲームだったんですよね。
ね、うん。なので、私も紹介したいのが携帯ゲームなので、
うん、
まあ、今回は、この夏、やっておきたい、
はい、
携帯ゲーム。
うん、
ということでですね。
なるほど。
はい。ご紹介をさせていただきたいと思います。
うん。
はい。それではじゃあ私からまずご紹介させていただきましょうかね。
お、はい。よろしくお願いします。
ですね。私がご紹介したいのは、 任天堂 3DS から発売されております、うん、妖怪ウォッチ、
おっと
ファスターズ、
はあ、はあはあ、
はい、これね、
2本出てるやつ、
そうですね、うん、赤猫団と白犬隊だったかな、うん、これね、まあ、最近出たんですけど、お値段が、まあ、4600円。まあ、据え置きよりも、まあ、携帯機ですからお安いんですけども、このゲームですね、まあ、やっぱり子供向けっちゃ子供向けなんですけど、
うん、
大人がやるとちょっと物足りないかなって感じなんですが、サクッと遊べて、
はい。
感覚的には、そうだな、それこそ、ファミコンとかスーファミで遊んでたような感覚を思い出す。
ほうほうほう。
すげえ気軽にやれるんですよね。
うん。
で、ゲームは、アクションロールプレイングで、
はい。
まあ、上から、斜め上ぐらいかな、クォータービューティーでしたっけ、
うんうんうん、
こう見下ろし型みたいなやつで、うん、キャッチキャラを動かしながら A に通常攻撃、B に必殺技みたいな技が振られてて、で、エンカウント敵が、シンボルが動いてるので、
うん、
それを見かけたら殴りかかるっていうね。
ははは
すごく単純なゲームなんですけど、すごくこう子供向けに作られているためか便利でですね、
うん、
そのまあ街みたいのは、うん、ないんですけど、そのクエストを受注してクエストに出て帰ってきてっていう拠点があるんですけど、
うん、
その拠点もですね、下のタッチ画面でボタンピッて一回押すだけでそこのエリアに飛べてね、
はいはい、
でまあ一つのビルが拠点なんですけど。その2階は編成所で3階がアイテムショップでみたいな、
うん、
でロードもなくてですね、すごいサクサクなんですよ。
あ、テンポ良しと、
テンポがめちゃくちゃ良い、
うん、
でキャラクターはね、それこそ妖怪ウォッチアニメとか見た人はもうご存知かと思うんですけども、キャラ付けがすげえうまいんですよね、日野さん。
ほうほう。
あ、まあ、ジバニャンはそれこそ PV とかでもよく出てるんで、
うん、
皆さんね、知ってる方いっぱいだと思うんですけども、うん、もう一つ人気のキャラで、コマさんっていう犬がいるんですけど、
あ、白いやつね。
白いやつ。
うん、
もうね、かわいいの。かわいいんだ。
ああ
。で、子供たちからもすごい人気らしくて、
うんうん、
なんか何ですかね、その、口癖みたいなのが、まあ、各キャラあるんですけど、
はい、
このコマさんってのは、モンゲーって言うんですよ。
うんうんうん。
それがね、可愛すぎる。それね、子供たちが真似すんのもわかるわっていうぐらいうまいんですよね。その言葉のチョイスだったりだとか、そのうまく、そのモンゲーって使うっていうか、連呼させるんですけど、
うん、
あれはね、耳に残りますわ。
あ、
うん、つい使いちゃいたくなる、フレーズと、
うん、
うん、そのタイミングっていうか、めっちゃくちゃこれ、あれです。やっぱ子供向けで、どっちかって言えばゲーム内容は薄い方に入るんですけど、
うん、
ほんとサクッと遊びますよ。
テンポもいいって言ってましたしね。
めちゃくちゃいいです。
うん、
で、まあ、キャラクター、仲間に入るキャラクターは、
はい、
ドラクエ5みたいに、倒した後に、まあ、仲間になりたそうにこっちを見ているみたいな、感じで、
うんうん、
フィールドのキャラクターを仲間にできるんですけど、まあ、それの収集要素なんかもあったりとか、うん、で、素材、うん。
マルチプレイはどんな感じなんですか、これ。
マルチプレイも、同じフィールドに降り立って、一緒に、ま、あれですよ。小学生版ディアブロみたいな。
あー。
うん。
これ、仲間が4人いるじゃないですか、自分の方って。
そうですね。
4人パーティーで。
うん。
で、これ、マルチの時も4人ってことは8人になるってこと？
最大4人ですね。
あー。
なので、2人だったら、 22で、一人 NPC 扱い。
ははは
は。AI っていうのかな。
ああ、
うん。で、3人になると多分、部屋主とかクエスト貼った主の、二人目のやつが四人目に当てはまる形になると思います。
ああ、なるほどね。
うん。で、四人になるとそれぞれ自キャラ当てっていう形で、
うん、
で、キャラクターもタンクヒーラー、アタッカー、レンジャーか。
ああ。で、
四つの役職、はい、ありまして、うん、で、連携も、できますし、
うん、
まあ、ご利用しして、で、ご利用してるメンバーを、俺がよだれ垂らしながらヒールするみたいな。
うん。
うん。こともできます。
はは。
うん。防御力上げてほしいんだろうみたいな。
あ、じゃあ、とりあえずこれ4人ですけど、自分、動かしたいキャラで、あとは全部 NPC になるってことですね。これね。
そうですね。
なるほど、ね。
キャラは自由に、
切り替え可能。
ボタンを押して切り替え可能です。
なるほど。うん、
なんですかね、気負わなくていいと言いますか。
うん。
やっぱ起動とかそういう動きとかとかサクサクなので、
うん、
ゲームやる、まあ、ゲーム好きな人が言うセリフじゃないんですけど、
うん、
ゲームやるときちょっと気重くなったりしません？
わかります。
ねえ。ちょっとありますよね。
ありますね。
うん。特にPC ゲーだったら、うん、PC 開いてるからクリック一つでゲーム起動するんでやるんですけど、じゃあ、プレステ3とか、プレステ4とか、
うん、
テレビつけて、ゲーム電源入れていくなると、ちょっと、おっくだ、ニコニコ動画見ようかな、みたいな感じになるので、
はい。
うん、そんな中、その 3DS との相性、このサクサクのやつは抜群ですね。
うん。
うん。難しくないですし、現代版のほんとファミコンやってる感覚ですよ。
うん。
うん、ぜひ、おすすめしたい。で、マルチもですね、盛り上がりますしね。私実際友達と今、スカイプ使ってやってたりしますけど。
うんうん。
うん、ただ、飽きは早いかもしれないですね。
ああ、うん、手軽ゆえに。
そうそうそうそう。一回飽きちゃうともしかしたらいいかもしれないですけど、
はい、
今の私にとってはそれぐらいの軽さが今一番いいと言いますか。
うん、
一回ポンとやってクリアしたら、あと、いや、次のゲーム行こうって行かないと僕積みゲーが今崩せないので。僕にとっては、すごく相性のいい、はい、ゲームですね。だってみんなもいろんなゲームやりたいじゃないですか。
そうですね。
で、
うん、
あのゲームもやりたいし、このゲームもやりたいっていうのに、
うん、
一本のゲーム60時間とかって言われたら、僕は最近尻込みしますよ、ちょっ
と。変わってきてますね、うん、スタンスがね。
うん、60時間って1日、ん？これ何日かかる？みたいな。なりますからね、
うんうん
うん。はい、僕からは妖怪ウォッチバスターズ。
バスターズね。
はい、お値段は4500円かな ?4600 円。まあ、税込みだと5000円近くなりますけども、
はい、
こちらおすすめです。
はい。
はい。
ありがとうございます。僕から、
うん、
いいですか、一本。
うん。
ぜひぜひ、これ、実は発売日に買ったのかな？
おー。
うん。その前から気になったんですけど、
ディアブロ以来じゃないですか？
実はそうかもしれないですね。
ね、
何気に発売日に買ったソフトなんですけど。
うんうん。
意義ありと。大逆転裁判。
出ちゃいますか。
そうね。逆転裁判シリーズがすごく好きで。
うんうん、
まあ、今作品はなんか、すごく、なんていうんですか、私、こう、昭和テイストっていうんですかね。
うんうんうん。
の雰囲気がかなり強めに出てるので。まあ、こういう、テイスト好きなんですよ。
はいはいはい。
この感じね。
大正ロマンみたいな感じ、
ね。あ、そう、そうですね。うん、そこですね。
うん、うん。
うん。で、まあ、この雰囲気がすごく、自分の中でビビッときて、だこれなんかすごくやりたいなと思って、ついつい発売日に何も考えずに買ったっていうところなんですけど。うん、
何の前置きもなくあれでしたよね。
そうでしたね。
ねえ。
うん。
そんな話もなく。
急に買いましたみたいな。で、 なんだろう、その登場人物とかも、その、名前でね、ちょっとね、くすぐられるんですよね。シャーロック・ホームズとか、ワトソンとかね、だからその単語単語で出ると、え、何シャーロック・ホームズ出んのみたいな。実はあと、この、なんだろう、プロモーションとかに出てるかわかんないですけど、夏目漱石とかも出るんですよね、実は。
へぇ、あ、そうなんすか。
そうなんですよ。夏目漱石が出たりするんですよね、キャラクターとして。
ほうほうほう。
なので、その、なんかね、キャラで、なんか、クスッとしたりとか。
お
う
お
う、うん。え、お前も出んのみたいな感じの。そういうので、なんかすごくね、こう、ワクワクさせてもらいましたね。今の時点で、クリアはしてないんですけど、
うん、
もう最終章の、多分、あともう、クリア一歩手前みたいな、とこまで来てるんですけど。
はいはいはい。
やばい、すこぶる面白いですわ。その、逆転裁判の、すごく魅力的なところで、こう、テンポの良さなんですよね。
あの、裁判中の？
そう、裁判中のテンポの良さって
さ。うんうんうん。
うん、ここで危機を乗り越えたと思ったら、
うん、
無理でした、みたいな。
うん、
それだったら、あ、もうダメかと思ったら紙一重で、その、また逆転、逆転、みたいなね。
うんうん、
で、そのままテキストもね、すごく面白くて、飽きさせないっていうんですかね。
おー。
それが今回、もうすごく強くて、大逆転裁判においても。
うんうん。
うん。もしシリーズ通してやってる人なんであれば、今んとこね、もうかなり満足ですよ。
おお。
うん。なんか評判とかも全然見てないんでどうなのかな。もうネタバレ食らうのすごく怖いので、やっぱこの、これね。
そうっすね。
このゲームの特徴上、やっぱり怖いんで、あれなんですけど。まあクリアしたらね、またもう一回言いたいなーって思いたいとこなんですけどね。
へぇー。うん。今回はなんか、陪審制度なんですよね。
あ、そうですね。そうですね。陪審制度とかも入ってて。まあそこも、すごく、強く、プロモとかでもなんか出されてたみたいなんですけど。
うんうん。
実はもう一個、紹介されてるかわかんないですけど、そのシャーロック・ホームズの、推理も、見たりするんですよね。
へぇ
ー。シャーロック・ホームズが、この事件については、こう思う、こう思うってみたいなのをこう話し続けるんですけど。
うんうん。
実はこの、今シリーズのシャーロック・ホームズって、すごく冴えてる人で、本当に名探偵なんですけど、
うんうん、
ちょっとね、抜けてるところがあるんですよね。
ほう。
で、その名推理も、
うん、
こう話だけ聞いてると、
うん、
おうおうおうって思うんですけど、
うん、
そこ突っ込むとこおかしくねみたいなところが、随所にこう何個か出てくるんですよ。
うん、
そこを、
うん、
主人公であるなるほど龍之介が、
うん、
突っ込んで、その推理をこう立て直していくというか、うん、修正していく。で、その修正することによって、その修正した後の推理を、またホームズがこう、続けていくという、ね。で、真実に近づいていくっていう、その、順序立てみたいなところがあったりするんですよね。
なるほどな。
うん。そこも、また一つの魅力だったかなと思いますね。
新しいアプローチですね。
そうですね。で、まあもちろん、陪審制度もすごく面白くて、
うん。
まあ、その名の通りに、この事件の話を聞いて、自分は、無罪か有罪かどう思うか、みたいな。
うん、うん、うん。
まあ、その感覚なんですけど。そこも、まあ、ちょっとね、一つね、今までとちょっと違うアプローチで、仕掛けてて、
うん、
僕は苦にならなかったですね、陪審制度も。
陪審制度って、
はい。
まあ、例えば、割り切れない数字7人とか、例えばいてね、5人でもいいんですけど。
はい。
で、例えば、無罪だと思うとか、有罪だと思うっていう数が多ければ、それでクリアの、
うん。
それとももう、10-0なの。
大逆転裁判では6人の陪審員が出てくるんですね。
あ、割り切れる数字なん
です
ね。
そうですね。6人の陪審員がいて、
うん、
まあ、大体、毎回、ピンチなので、このゲーム。
そうだね。
ほとんど有罪にぶっ込まれちゃうんですよ。
うんうんうん。
で、有罪にぶっ込まれると、
うん、
その、最後に、最終弁論つって、
うん、
なるほど、龍之介は、その、陪審員たちの話を聞いて、
うん、
その、有罪にした根拠と理由をね、
うんうんうん、
聞いて、それについて考えるんですよ。
いや、
で、うん、あなたはそう言ったけど、うん、実はこの証拠品を見れば、うん、あなたはそうは言えないかもしれないとか、あと陪審、お互いの陪審の話で、うん、この人とこの人の話って、うん、なんかちょっと辻褄も合わなくねって、
うんうんうん、
とか、でそれでそのお互いの話をこうぶつけてみるとかっていう、その、なんつうんですかね。そこでまた矛盾を見つけていくとか。
ああ、なるほど
ね。うん、意見の相違とかね、
うんうんうん。
そういうところで、またこう突破していくみたいなシーンはいくつかあったので。まあまあ面白いですよ。うん、相変わらずそのキャラクター個性的ですしね。もちろんその前作とか、シリーズやった人たちにはクスッと笑えるような、あの、キャラクターも出てきたりとか。
ああ、なるほどね。
うちのいますんでね。いや、逆転裁判面白いです。
ファンにはおすすめ。
いや、おすすめですね。マジで、
うん。アドベンチャーパートはどうですか？
アドベンチャーパートは、うん、その、目新しさはないですね。もうその、アドベンチャーゲーム特有の、
うん、
もうその一枚絵があって、ちょっと怪しいところをクリックしていくとか、
うんうんうん、
で、証拠品を見つけていくみたいな。うん、そこはね、もう本当に、一作目とかほとんどそういうのと同じ。新しいシステムはないですね。
あ、じゃああんまりこう戸惑わずやれるってことね。
そうですね。
新しくても。
うん。
うん、
むしろそのアドベンチャーパートは、その何にもめんどくささがないので、
いいですね。
テンポいいっちゃいいですね。
うん。う
ん、あと一回やっぱりその、一回調べたところにはちゃんとチェックが入って、同じ話を聞かなくていいとか。
お、便利。
そうそうそう。勝手にスキップ機能がついてくれますしね、一回読んだやつとか。
あ、それもいいですね。
うん、そうですね。だからその、ちょっとしたところにね、
うん、
ストレスの緩和というんですか、
うん、
もやもやポイントがあんまりないんですよね。
さすが、タクシュー、やるやないか。うん、
そう、タクシューさんね、すごい頑張って、あ、タクシューさんで思い出したんですけど、
うん、
その、大逆転裁判がね、実は追加コンテンツみたいなのがあって、
ほうほう。
ストラットマガジンとかっていう、まあ、名前がついてるんですけど、
うん、
まあ、雑誌、うん。追加コンテンツに、なんか、雑誌特集みたいな感じなんですけど、うん、まあ、無料で最初、1個落とせるんですよね。
うん、
その中に、まあ、ボイスとか、
うん、
まあ、あと、まあ、プロモーションの映像とか、もあるんですけど、その中で、
うん、
その、ショートショートみたいなやつがあったりするんですよ。お話の短いやつとかね。
うん、
うん。もうそれが、まあ、ゲームというか、まあ、結局は読み物なんですけど。
うん。
まあ、それで楽しめたりとか。
うん。
あと、その制作秘話みたいなのがね、そのタクシューさん本人が出たり、出て、実はこういう風なことを考えて作りましたとか。
へー。
そういう映像もね、見れたりするんですよ。
あら、いいじゃないですか。
そうなんですよ。あと、その、ボツになった曲とか。
あら。
これは、こういう感じで作ったんだけど、こういう感じで、こういう理由でボツになりましたみたいな曲をね、聴けたりとかね。
へぇー。
その、この作品が好きなんであれば、
うん、
かなりにワクワクしちゃうコンテンツね、あるんですよね。
へぇー、
うん。
前だとね、かまいたちとかの時もそうでしたけど、
うんうん、
その予約特典っていうんですか、
うんうん、
初回特典みたいなので DVD とかついて、
はい、
ね、見れたりっていうのは結構昔ありましたけど。
うん。
ちゃんとゲーム内で落とせるんですね。
そうですね。
なるほどな、う
ん、何気にその制作秘話っていうのは意外と面白かったりするじゃないですか。
うん、そうですね。
うん。その開発途中のキャラクターとかね、見れたりとか。
うんうん。
で、こういう理由でこう変わりましたみたいなのはね。
うん。
ちょっと、好きなんで、そういう映像を見れたりとかするのはすごい良かったですね。あと、
うん。
このゲーム。音楽がめちゃくちゃいいです。
お
お。サントラあったら買いますぐらいのね。
あ、そんなに？
マジですね。シリーズ屈指の曲かなり完成度高いと思いますね、個人的に。
はあ。
ビンビン来た。
ビンビン来た。
ビンビン来た。今回のゲームのこの3年。
そう、読み物のゲームアドベンチャーってそうですけど。
はい。
音楽ほんと大事だと思うんです、俺。実は。
大事。うん。
何回も聞くじゃないですか、結局その、
そうですね。
文章を読んでる間。
うんうん。
耳障りの曲だとやっぱ文章読む気なりませんもん。
うん。確かにそうっすな。
ね。
うん。
こりゃちょっと、あれですね。私も1、2、3買って、うん、まあ1クリアするところかな、うん、最後の話のところで、一旦休憩しちゃったらそのままやらなくなっちゃってるんですけど。
はい。
うん。一回やり始めると本当一気ですからね。
そうですね。
逆転裁判で。うん、あ、ちょっと興味出ますね、これね。
曲、本当に音楽がね、すごいんで、ぜひね、あ、出てるわ。
あ、サントラ、うん、今見つけてもう買うわ、なっちゃった。
うん。
なるほどね。
いや、本当に素晴らしいので、ぜひね、サントラだけでもいいので。
ゲームじゃないの？進めるの。
うん。特別、そって場にもあったのか。
あ、なるほどな、初回みたいなやつ。
そうですね、うん。特別そって場であったな、サントラ付きのやつね。
うん、
今はこっちからよかったかな。あ、でもミニサントラか。いや、でも本当に、おすすめなので、ぜひぜひ大逆転裁判。まあ、今、買わずとも、ね、若干、でもかなり値が落ちるような作品ではないと思うんで、
うん、人気高いですからね、
うん。うん。もうぜひぜひね、やっていただきたいなと。うん。それプラス、この雰囲気で、なんか2とか出てくれたら、迷うかな。
なるほどね、その時代の。
うん、俺喜んじゃう。
なるほど、なるほど、うん。
はい。
はい。あ、
そんな感じですね。
ここから。小田先生からは、大逆転裁判。
大逆転裁判。
うん。
名古屋さんもう一本ある？
私ね、もう一本実はあるんですよ。
そう。バスターズは分かってたんですけど、もう一本なんですか、うん、
まだ発売されてないんですよ。
何？
発売が7月の30日。うんうん、今月末なんですけど。
はい。
PC ゲーやってる方、それからインディーズゲーム好きな方は、
うん、
片道勇者って聞いたことあると思うんですけど、
片道勇者
、うん、強制横スクロール RPG なんですけど
それだけ聞くとなんか有無も言わさぬみたいなのがありますね、
うん、まさにその通り、
うん、
有無言わさぬ、うん、
片道勇者
ずっと右方向にスクロールしていく、
うん、
RPG なんですけど、
うん、
まあ、それがね、今、インディーズで出て、まあ、評判、はい、まあ、ね、それこそ横スクロール、強制横スクロール RPG なんて今までありませんでしたから、まあ、話題になったわけですよ。
はい、
で、それを、スパイクチューンソフトが、
うん、
振り返りません、勝つまではっていう名前で、
うん、
また新しく作ったんですね。その、片道勇者の制作者と共同して。
はははは。
で、この、振り返りません、勝つまではっていうのが、今回僕の紹介したいゲーム。うん、
あ、そっちが。
これが PS ビータから発売されるんですけども、
はい、
横スクロール RPG ってどういうこっちゃと、
うん、
ね、思いますよね。
うん、
で、これは、まあ、ずっと右方向に進み続けるトルネコと言えばいいですかね。
はぁ、あ、はぁはぁ。
うん。で、まあ、ゲームの説明、をしますと、
うん、
左端が、まあ、ゲームの設定上、シャインレイドという、打天使の呪いだったかな？なんか特殊能力で、うん、世界がどんどん破滅していくんです、端から。
左端から。ゲーム画面の左端から。
破滅していくんですね。
はい。
で、主人公は、その光からずっと遠ざけながら、その打天使を倒すっていうのが目的なんですけど、
うんうん、
ローグライクの、
うん、
テイストもあって、今回、スパイク中のソフトがどれくらい力を入れてるかというと、不思議のダンジョンシリーズの新機軸ですって言ってるぐらい。
へ、うん、
不思議のクロニクルっていうタイトルで1000回遊べる強制横スクロール、うん RPG ということで、まあ、イメージしやすいのは一歩右に進むと、左端の光の壁が一歩迫ってくる。で、まあ、フィールドはドラクエみたいな、ドラクエの外の画面みたいな、フィールドをずっと右側に進んでいって、で、行く先々でダンジョンとか、街があるんですけども、そのダンジョンも中に入ると、まあ、その四角い箱の中にこうダンジョンがあるわけですね。で、そのダンジョンに入って一歩進んでる間にも光の壁が迫ってくるので、下手をしたら、ダンジョンの右端に出口がない場合は、挟まれて死ぬっていう。
え？
で、まあ一応、その壁は壊せるので、あれなんですけど、そのもう、石の壁だったらマトックがないと、なかなか壊れないとか。
ああ、なるほどね。
そういうのもあって、不思議のダンジョンシリーズの醍醐味、有無言わさず死ぬみたいな、もちゃんとありますし、で、このローグライクでよくその、ダンジョンに入るたびに地形が変わるっていうのが、このゲームの場合は、舞台設定が名前のない世界っていうとこなんですね、舞台が。で、そこに主人公が世界に名前をつけるところから始まるんですけど、その名前で、フィールドが変化する。
ほうほうほう。
ですね。マインクラフトの世界の種って言うんでしたっけ？名前によってフィールドが変わるみたいな。あるんですけど、それと一緒で、例えば、生草の世界とかにしたら、そういうマップができて、で、これが面白いのはですね、他の人、ぐーたら先生のビータで生草の世界ってやっても共通世界がちゃんと出るようになってて、それで二人で攻略したりとか、競い合ったりっていうのもできる。例えば、ゲーム制作者側が、このダンジョンクリアできるかなと、例えばその名前、難関の世界とかってなんか配信したら、みんなでそれを攻略したりとか。一緒のダンジョンも攻略できるのも、この振り返りません勝つまでの魅力の一つかなと。
面白いですね。
それこそトルネコとか、世界中のね、この間、不思議のダンジョンシリーズとコラボしたやつ出ましたけど、まあ、やっぱり人によってはめっちゃ簡単だけど、人によってはめっちゃ難しいダンジョンとか、なっちゃう可能性ありますけど、まあ、この振り返りません勝つまでは通称振り勝つなんて言いますけど、この振り勝つに関しては、オフラインなんだけども、共通して遊ぶことができる。遊び方ができる。
あ、そっか。名前が一緒なら同じフィールドやってるってことですもんね。
そうそう。しかも、僕たちから、例えば、リスナーさんとかに、共通のダンジョンの名前決めて、一緒にじゃあ攻略してやってみましょうとか、そういう仕掛け方もできるので、これはね、アイデア次第ではいろいろと、例えばリスナーさんと、このポッドキャストの僕たちがとか、番組対抗でとか、いろいろできそうですよ。
なるほどな。
トロネコ好きのぐーたら先生もいるから、生グーラジオ勢はもしかしたらちょっといい順位いくかもしれませんよ。
あれこれまだ出てないんでしたっけ？
そう。ただ今体験版出てますんで。で、プレステ4版も出ますし、ビータ版も出るんですけど、明日って言ったらダメですね。7月の23日から、
はい、
一般の方、プレイステーションプラス入ってない方でも、確か体験版できるので。
わ、ビータ頑張れるかな、うちのビータ。
ぜひね、やってみてほしい。
はい。そうですね。ちょっと体験もやってみたいな。
相性悪いのかなと最初思ったんですよ、俺。それこそ逃げられなくて壁に挟まれて死ぬとか、ファミコンかみたいな。あるじゃないですか。
ありますね。
で、それがね、やっぱりいい感じで足かせなってて、不思議のダンジョンシリーズと相性がいいんですよね。
ほー。
まあ、言ったら行動制限と言うべきか、行動回数制限があるんですよね、大まかな。で、そこまでシビアじゃなくて、ダッシュっていう機能もあるので、その壁は1個進むんだけど、こっちは5歩ぐらい進むみたいなこともできるので、 もうそこまでカツカツでってことはないんですよ。欲張らなければ。そこを欲張るか欲張らないかの葛藤みたいなのが、すごい面白い。
ああ。なるほどね。
すごい面白いんですよ。で、欲に負けて宝箱取りに行ったら、出口がなくて、死ぬっていう。
それ出口がないパターンはどうするんですか、これ。
その、壁を壊すしかないですね、そうなった場合は。
ああ、もう壁を壊すしかないのか。
うん。
壁を壊した先にはあんのちゃんと。
壁壊したら、ただ普通にそのフィールド、なんていうんですかね、その街自体も、フィールドの中に完全に見下ろし型で、
はい、
四角の箱で囲ってて、うん、その中に一歩入ると、真っ暗なところがパッと全部映って、街の構造が見えるみたいな。
はいはいはいはい。
うん。で、ダンジョンも、それと同じで、例えば画面が切り替わったりというのは一切ないです。
うん、うん。
うん。
もうスクロールだもんね。
そうそうそうそう。種族とかいろいろあってですね、
うん、
で、自分でもいろいろと縛りができるらしいですし、
うん、
で、普通の RPG みたいに、そのコツコツ経験値とか貯めてって、だから武器を強いの買い揃えていって強くするみたいな遊び方も、ちゃんとできるようになってて、
うん、
時空倉庫っていう、機能があって、そこにアイテムを預けたら、
うん、
次のスタートに持ち越せるんですね。
あはあはあ、
うん、死んだ後も。で、そのアイテム預けるのも、ゲームオーバーなってから、どのアイテム預けますかみたいな感じになるので、わー、預け忘れたみたいなこともないですし、
うん、
うん、で、それが嫌でもっとシビアでやりたいって言ったら、それを使わないで、自分で縛りを入れてやれたりとかできるんで、
うん、
遊び方はすごく広くてですね、おすすめなんですよね。
今動画見てるんですけど。
おうおうおお。
ああ、こんな感じか。
そう、ゲーム画面はもうレトロ調っていうんですかね、
うん。
昔のそれこそファミコンとかの 2D、ね、
うん、まあ RPG スクールで作れるような感じですね。
そうそうそうそう。
うん、PC 版の。
で、その片道勇者を作った人は。
はい、
そのゲーム作る、制作ゲーム、制作しようってなったきっかけが、
うん、
スーファミの RPG スクールで RPG 作った時なんですって。
はー。
それをやって面白かったので、
はい、
あ、じゃあ俺パソコンでゲーム作ろうって言って、
はい、
フリーゲームとか、まあ、有料の PC ゲームを作ってて、うん、で、今回その片道勇者っていうのを、Steam とかにも登録して、
うん、
で、去年だったかな、その、インディーゲームを紹介するなんかその位置みたいなやつで出展したときにスパイクチューンソフトの人が、
うん、
あれこれめちゃくちゃ面白いみたいな、
はあ、
ちょっと俺らと一緒にブラッシュアップしてもう一回作りませんかみたいなことでこのゲームが生まれまして。
なるほどね。
でですね、そのさすがスパイクチューンソフトですよ。その言うたらアイデアはほぼこのなんていうんですか、片道勇者の方からいただいてるわけですよね。
うんうん、
だから、その大元っていうか、制作にはそんなにかかってないと。
あ、ぶっちゃけ。
いうことで、
うん、
PS ビータ版は新品で3500円です。
ほー。
うん。で、プレステ4版が4000円。
ああ。
うん。お値段がすごく安くてですね、
へ、
そこも魅力。
ああ、なるほどね。
そう、これね、やっぱり画面見ただけとか、だと、
うん、
ああ、まあこういうゲームなんだろうな。まあ実際やってもそういうゲームなんですけど、
うん、
触れていくとね、どんどんどんどん、うん、面白さを感じていく。本当に、スルメゲーってこのことかなと思いましたね。
ああ。
うん。で、死んでダンジョンに入り直せば入り直すほどまた世界が変わっていくんですけど、
うん、
そのプレイヤーはレベル0に戻りますけど、プレイヤーキャラクターは、
はい、
プレイヤーの知識はどんどん溜まっていくんで、やっぱちょっとずつ ね、先に進めるようになるんですよ、
うん、
だからね、すごくこの成長してる感というか、自分がこうやって進めている系みたいな、
うん、
そういうのをね、自己でこう自己判断しながらやれるっていうのはね、すごくいいです。 うん。俺はやれてんのか、ちゃんと成長してんのか、みたいな。
あ、
今日は、ここまで行ったぞ、みたいなね。
は
あ、
は
あ、ありますんで。
ああ、なるほどね。これ、ちょっと気になりますね、確かに。
これね、ぜひ、プレイ、体験もありますんで、
うんうん、
ぜひぜひ、一回でいいから体験していただきたいですな。
うん。
うん。
もう配信はされてますもんね。体験版はね。
プラスはそうですね。はい。現場配信されてます。
うん。
うん。
あ、ビータ頑張れるかな、うちのやつ。
もしあれだったら、まあ、プレステ、あ、そっか、プレステ4か。
うん、4まだ持ってないですもん。
それ買いなさい、もう。
早い。
あ、早い、俺。
早い、ね。
結論出すの早い。
早い。
ビータダメならプレステ4買えっていうあるんですけど。
ちょっと早いです、ね。
そうですか。まあ、ちょっと、ね、ぜひビータ版、触っていただきたいすな。
うん、うん。わかりました。
クードラ先生は、ハマってくれそうな気します。
うん、
うん。
うん。こういうの好きですもん
ね。ね。
うん、
で単純ながら、その、複雑、まあ、ちょっと日本語矛盾してるんですけど、
うん、
ルールは単純なんですけど、やれることは複雑ですし、
そうそう、
本人の、もうそれこそ脳内で、ね、いろいろと、こう、設定もできるんで、ぜひ。
ローグライクっていうのもね、またね。
魅力的ですよね。
ありますな、
うん。ぜひね、私はこのゲームで、みんなで攻略したいなとか、
はいはい。
リスナーさんと久しぶりにね、なんかこう、ゲームだったりとかで、
関わっていく。
関わっていくスタイルをね、いきたいなと思ってるんですよ。
なるほどな。
うん。やっぱオンラインゲームとか、
はい。
だと、その時間に必ず集まらなきゃいけなくて、縛りが出てくるじゃないですか。
そうですね。
ね、人によっては、その時間帯参加できなくてすいませんとかなりますし、
うん、
こちらもそれこそ、例えば仕事で入ってしまったら、あ、ごめん、今日やる予定だったのにみんなごめんみたいのが、ありそうだからやらないみたいなところもちょっとあるんでね、正直。
うん。
うんうん、生放送とかもいろいろやりたいんですけど、ゲーム配信とかも。
うん、
もうぐーたら先生とか配信しようって買ったゲームありますんで。
はい、そうですね。
うん。けど今、そのね、じゃあいついつやりますって告知してからごめんなさいみたいな可能性があるので。
大いにあります、ね。
大いにあるので。
大いにある。
だからこういうね、一緒に、同時間にやらなくていいんだけど、一緒にやれてる感があるゲームって。うん、
そこ面白いですよね。
面白いよね。
面白いね。
うん。で、ちなみに、これあれですよ。顔面さんのお便りがあったから僕は言うんですけど、
うんうん。
電波ウィンクの古川みりんさんが、
はい。
今、ニコニコでこのゲームを紹介してます。生放送してますんで。毎週火曜日。
うん。
うん。ぜひ見て。
みりんちゃんの番組を。
みりんちゃんの番組、楽しいから。みりんちゃん。ゲーム熱が上がりすぎて、
うん、
番組放送時間を伸ばしてくれて、自分から言う人ですから、終電なくしてでもいい。延長できないですかみたいな。もうちょっとやりましょうよ、みたいな。そういうところも含めて、
はい、
振り返りません、勝つまでは通称、振り勝つ。
はい。
今後、私の方のアカウントからフリカツの話つぶやきますんで。
うん。
完全ステマです。先に言います。ステマしますんで、僕。
言っていく。
言っていくスタイルで。ぜひ興味あれば、
うん。
さっきも言いましたけど、同じ時間に集まってわざわざやらなくても大丈夫なので、
うん。
例えば買ってくれた人が、この番組を聞いてね、買ってくれたとか、はい、僕のツイートで、一緒に僕も買いましたとか興味あるんですって人がいたら、
うん、
例えば共通のお題出してじゃあ勝負しようぜみたいな、
うん、
1週間後ねみたいなやつでできますんで、うん、ぜひそういう形で、
うん、
皆さんと交流持てたらなと、
うん、
はい、はい、思いました。
はい
はい、
ございます。
ということで今回は3本妖怪ウォッチバスターズ、
うん、
大逆転裁判、
はい、
振り返りません勝つまでの3本をご紹介させていただきました、
うん、はい、ありがとうございます。
は はい、エンディングでございますよ。
はい、どうも。
いやー、ぬくいね。
ぬくいっすね。
ぬくい。
もうびちょびちょですよ。
うん。もうぴっちょんこですわ、もう。
黙ってるだけでひどい。
やばいっすね。
あ
で、大変、お食事中の方は申し訳ないですけど、うちのトイレがね、うん、
はい。
すごい暑いんですよ。
はい。
もうサウナ状態で、本当に。うん、
するとどうなるかと。
もう、びっちょんこですよね、もう。何するにしても。
下から全身から
びっちょんこ。全身からびっちょんこですよ。もうなんか一つ戦いでもしてきたのみたいな。一戦交えてきたのみたいな汗のかき方ですよ、本当に。いやー。なんとかなりませんかね、今年、西日本の方はね、雨にすごい悩まされて大変だと思うんですけど、
うんうん、
こちらは逆でですね、もうとにかく雨が降らない。
そうっすな。
やばいっすね、今年。
うん。梅雨入りしたはずなんですけど、してから一回降ったか否かぐらいですもんね。
そうっすね。終日降るなんてこと一回もないです
ね、うん。ないですね。
ねえ。
うん。
午後にはもう乾いてましたみたいなことばっかりなんですけど、なんか天気予報だと明日、
はい、
雨午前中降るみたいですけど、
あ、
なんか午後にはまた曇りってなってたんで、おお、
ほら吹かれてますよ。
いやー、これね、
マジで、
ほんと、まあ、特にこっち田舎の方はですね、農家の方多いので、
うん、
もう死活問題だと思うんですよね。
いや、ほんとそうですよね。
ねえ、
うん、雨が降ってもらわないと困ると。
畑の人なんてどうしてんだろう。
ガクガクですよね。
ね。
うん。
あ、だってグータラ先生の家のそばの川もほぼほぼ干上がってるって言いません？
ないですよ。
もう水が
水流れてないです。モーゼがごとく歩いてく
る。川の中を。
そうです。
はあ。
寄せる水ないですからね。
あ、なるほどな。
両脇に寄せる水がない。モーゼが。
もう、やっても効果なしみたいな。もう最初から歩けるから。
あ、どうぞ、みたいな感じになってます。
昔はだってね、ぐうたら先生の家の隣で、魚釣りとかしてたぐらい水豊富なとこですからね。
そうですね、
うん。いやー、異常事態ですわ。
カラッカラですわ。
暑いし、もう。
そうね、風ないし、ね。だから、今7月の下旬じゃないですか。
うん。
8月とかどうなってるんですかね。
もう、あれじゃないですか、こっちの人間カサッカサになってるんじゃないですか、もう。本当に。
降らなすぎて。
そうそうそう。カサッカサ。
人がね。
うん。
もう。いや、農作物とかもう、えらいことになってると思いますよ、8月、本当にこのまま降んなきゃ。
なんか、久しぶりに、こっちの方は水不足っていう言葉が、夏あたり出てくるかもしれませんね。
う
ん、
そうっすね。
うん。
まあ、いったな。気温の上がり方がおかしい、とにかく。
やばいっすね。うん、エアコンつけてても暑いっすもん。
あー、ですよね。
うん。
30、ね、3度とかね、5度とかね。
うん。
やめてくれと。
もう車のエアコンがね、それこそ、外、エンジン止めたら、窓曇るぐらい。
そうっすね。
うん。それでもね、
うん、
全然、温度下がんないっすもん。
いや、ほん
とに。外が暑すぎて。
マジで。
なんとかしてほしいね。
ね、雨が降れば違うんですかね。気温下がってくれんのかな。
なんじゃないですか。
やっぱりか。
うん。まあ、恒久的に温度が下がるってわけではないでしょうけど。
うん。
過ごしやすくはなるんじゃないかな。まあ、ちょっと今こっちなんだかんだで言うけど湿度もあるしな。
そうなんですね。
ムシッとしててめっちゃ暑いから地獄なんですけどね。
風がないんですよね。
うん。
そう。無風なんだよな。
いや
マイチングですよ。
ねえ、せっかく7月入ってさ、
はい、
夏アニメも始まったのにさ、
うん、
暑いしさ、いやですよ、マジで。もうあれですね、8月も撮らないで終わるかもしれませんね。 僕らカラッカラなんで。
そうですね。
うん。
干からびちゃって。
干からびちゃって。ないかもしれない。まあ、それでもね、配信してくれたら誰か彼かが聞いてくれると思って、
うん、
今後もね、まめにとは言わないまでも、
そうですね。ひっそり、穏やかに。
ゆるゆると続けていきたいと思いますんで、うん、どうぞね、は
い、
今後とも、
よろしくお願いします。
またナワグラジオよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということで、はい、今回エンディングは閉まらず、だらっと、ただただ管を巻いて終わるっていう感じ、ね、
こんな感じですよね。
行きたいと思いますけど、なんか、ロタラ先生から最後、告知などないですか？
ああ、告知ですか？
うん。CD 出しますとか。
CD 出しますとか。
またよしに続いて、芥川を狙いますとか、なんかないですか？狙います
とか。ああ、僕の知り合いが、
うん、
もしかしたら、CD を出すかもしれない。CD を出すというよりも、音楽配信というかね。
おうおうおうおう、
まあ、楽曲を売るのかもしれないし、
うん、
僕の知り合いが、
うん、
もしかしたら漫画を描くかもしれない、みたいな話はあるので、
おうおう、
もし出たら、
うん、
あー、告知しないな。
しないのか、
その人。しない。
その人しないの。グータラ先生が代わりにしてあげたらどうですか？
もし、いや、その人はする。
その人は
告知する。その人は告知するんですけど、うん、僕つながりにはしないかなっていうのと、まあ、なんかさらっと、そんな感じのツイートをしようかなとは思ってますね。
ああ、なるほどね。
あ、あいつ出したんだ、みたいな。
うん、なるほど、なるほど。
うん、あで気になる方は、ダイレクトメール
ください、ね。
ダイレクトメールください。
ああ、なるほどね。ダイレクトメールね。
そうですね。
わかりました。
もう告知らしい告知じゃないです。もう。
なるほどな。
熱い。
わ、うん、かりました、
はい。
はい。
これから飲み物飲みますっていう告知はします。
了解です、
はい。
ぜひぜひごくごくと。
ごくごく。
コロナミン C を。
コロナミン C はない。
あ、ないのか。
ない。
じゃあ、メッコールを。
メッコール。ぜひ。あれやれ飲んだやつ。あっても飲まないです。
はい。ということで、はい、元生グラジオ、これからもどうぞ、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、皆さんで暑い夏を乗り切りましょう。
はい、頑張りましょうね。
はい、それでは、皆さんまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。